ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ブディアンピダマンサラナンガッチャーミ。
ブディアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ブディアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマジヤミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマジヤミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディヤミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディヤミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディヤミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディヤミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディヤミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディヤミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディヤミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディヤミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
佐々木と言います
佐々木さん、
はい、
これポッドキャスト聞かれて何でこれ、
ポッドキャストも聞きましたけどあの、うん、
ミクシーかな
ミクシーのところで
1分間で
書いてある
はい、
はい
この間お電話して
はいそうです
あそうですあはいはいはい、ですね、今日の題、すみません、普通だったら土曜日にメールでお知らせするんですけども、昨日ちょっと土曜日夜遅く帰ってきたんで、書けなかったんですけども、この間のエクアルスさんの話とつながるんだけども、水平と垂直の交わりって書いてます。水平と垂直の交わり。で、ダッシュして副題ね副題で慈悲の歌そう渡辺さんにメールしてもう一回言いますね 水平と垂直の交わるところでダッシュして、慈悲の丸のところ、まあ、大体もう分かったわけだはいですねちょっとあまりにいろいろ話さなきゃいけないことあるんだけど別にここは前から言ってるここはあくまで仏教を勉強する場所ですからやっぱ仏教の話を中心にして、まあ、ただねしますして私はまあここ数日間ちょっといろいろ経験したことについてね、まあ後でお茶飲みながらお話ししますけどでこれを、まあ、今ポッドキャストで聞いてらっしゃる方前も言ったと思うんですけどもこれは、まあ、今は法話だけのポッドキャストで公開してますでその後、まあ、もちろん瞑想を1時間ぐらいしてその後、ディスカッションをしてますでディスカッションはもちろん当然、まあ、公開の形にはできませんのでまあ、ディスカッションの時にまあ、ディスカッションというか単なる雑談というか、ね、その時に、まあ、その時は全然テーマ決めないでその場の流れに応じてお話ししますので、お話しする私が話すのでじゃなくてみんなと一緒に話しますので、ですから、まあね、一度ぜひいらしてくださいっていうのはね今ちょっと話がかなりごちゃごちゃになるんだけどもちょっと待ってくださいねまあ名古屋の方でねフリーチベットのための集会があってでまあそれ私の前週時代の友人がコミットしていたんでちょっと私も一緒にできたんですけどもまあそれは、まあ、普通ねそういう集会っていうのはどっかの何かの組織があってその組織が企画して組織がその組織に属している人に、まあ、号令をかけて動員して成り立つんですけれども昨日の、ね、集会は本当に、全く自発的な集まりがミクシーやミチャーなんかを、ね、通じてできてでそれで、まあ、できたみたいなんですけども、まあその時に、ねインターネットの強さもあるんですけどもそういう前はいろんなことを、ね、感じたんですけども、まあ、ちょっと今はちょっとインターネットのことだけに言うとねインターネットっていうのは非常に強力な武器であることは、ねまあ、ここにいる人もしてますよただあくまでもやっぱ限界があって、ね、やっぱり人と人とが出会う人と人とが出会って大きな流れとなって、いくっていうことを、うんにがまずやっぱりメインであってねでそれがあってでもまあ、そんなしょっちゅう会うわけにいかないからその人同士をの間がねインターネットを通じて、補い合うっていう形がやっぱり理想的であってインターネットだけで不特定多数でなんか愛しちゃうとねなんかわけのわからないものになるってことはまあ皆さん多分ご存知だと思いますけどもなのでね、あくまでもやっぱりこの、まあこれからガンダルマの会も インターネットまで重視させていきたいと思ってますけども、あくまでもそれは、こういう実際の人と人とが出会う集まりの、まあ、補完手段としてね、やってますので、インターネットだけで、やるとちょっとあまりにもちょっと危険性があるので、ね、で特にまあ今、まあ、別に皆さんインターネット詳しいでしょうから言うまでもないんですけども、ある、ね、事柄について話し合ったとしても、ね、非常になんか収拾がつかなくなるのほとんどで、で特に我々がやってるのは、まあ、仏教とか瞑想とかいうものですから、それを不特定多数同士がインターネットを通じてディベートするというのは、ね、全くあまりにも危険なことですし、特になんか瞑想のね、まあ、今はもうやってないと思うんですけど、瞑想メソッドがどんな瞑想メソッドがいいの悪いの正しいの間違ってるのって、ね、そういうことを、話し合うっていうのは、ね、あまりにもちょっと非生産的ですので、まあ、あくまでもやっぱり人と人とが出会うっていうことが基本の基本で、でそれを補完し合う補うのにはとてつもなくね、力が必要しますので、インターネットっていうのはね、そういう位置づけでやっていかれたらいいんじゃないかなと思います。だから、まあ、これをポッドキャストで聞いてる人もやっぱり我々、まあ、声だけ聞こえてると思いますけども、実際どういう状態になってるのか、ね、一度来られたらいいかと思います。でポッドキャストのブログの方に、メソのこの回の、ね、案内全部載ってますので、今分かんないことがあったらそこに私のメールアドレスも出てますので、来てください。はい、そうですね。それで、さっきも言いましたように、僕は別に政治について話し合う場所ではないから、その飛ばしますけども、ね、ただね、まあ、もちろんその流れで言うんですけども、まあ、ここ今週先週というか今週というかここ数日間私かなり、大量な人に出会ったんですよ。今当然で、まあ、もちろんチベット問題が中心で、その人たちと会ったんですけども、これはね、まあ、一方来ている人たち、あるいはまあこのポッドキャストを聞いて、まあ、ここもうチベット問題が起こって以来、私なんかずっとチベットのことばかり喋ってるからあれなんですけども、あくまでもね、チベットっていうのは1も仏教、2も仏教、3、4も仏教で、5、6、7も仏教で、8、9、10も仏教っていうね、もう 100% 仏教の問題なんですよ。っていうのはなぜかって言ったらば、その、チベットっていう国自体がもう仏教でできちゃってる国なんですよ。で、これはもうビルマも全く一緒で、ビルマも 100% 仏教によってできちゃってる、ね、で国っていうのはもちろん、ソフトとハードと両方もちろんあるわけで、で、まあ、人間って言ってもね、いろいろあるんだけども、だけどビルマ人あるいはチベット人の人生そのものですね、そしてそういうビルマ人チベット人によって構成されているビルマ社会あるいはチベット社会、ね、まあ、ビルマという国、まあ、チベットの場合は残念ながら今国としては成立してないですけども、まあ、今チベットという国が、まあ、抽象的な意味です。やっぱりもう 100% 仏教によってできてるんですよ。でその国が今非常に困難を極めている、苦しんでいるっていうことは、あくまでもその苦しみの本質、苦しみを理解して、何を苦しんでいるのか、だからどうしたらいいのかっていうことに関しては、あくまでも仏教っていうとこから見ていくのが一番ね、的を外さないことなんですよ。っていうのはね、まあ、ちょっとまた外れちゃうんだけども、ずっとね、まあ、皆さん、まあ、一方案なんかで私のこの話を聞いたりね、あるいは寺山法様のね話を聞いたりしてきてるらっしゃると思うんですけども、でその上でね、まあ、今さもうニュース番組必ずチベットを話題して、いろんなコメンテーターがいろんなことを言いますし、政治家もね、 この間大村外相や福田首相がね、中国からいらした、ね、向こうの政府の要人に向かって対して、ね、いろいろ発言されたりとかね、まあ、散々聞いてると思うんですけども、で例えば昨日のブリッジベッドの集会なんかに来ていらっしゃる人たち、あるいはまあいろんなインターネットで、ね、駆け込みされている人たち、まあ、それぞれの意見あるし、なんだけど多分皆さんも感じてると思うけども、そのチベットの人たち、その人たち、ね、とそれを取り巻く、まあ、抑圧する人と同時に応援する人たち両方いるわけですよ、ね、だけど応援してる人の中でも一体何を応援してるのかが、ね、ちょっと分からないっていうこともあるわけですよ。でその点ね、西洋の方は応援してる人たちもやっぱり自分たちが何を応援してるかはかなり明確に分かっているっていうのは、これもずっと言ってきましたけども、ダライマ法っていうのは今アメリカにいらっしゃいますけども、この間ご覧になったと思うけども、例えばシアトルのあれ休養ですよね、野球場ですよね、野球場かな、まあ、なんかあれですよね、大きな運動場で6万5千人集めましたけどもね、集まりましたけども、で今回は別にそれは、なんというかな、今回のためにそういうスケジュールを組んだわけじゃなくてね、もともと CL ね、Seed of Compassion というなんかシリーズのものでしたけども、それをするために、まあ、お坊さんももうあれはコンスタントにずっと世界中ね、もう1年中回ってらっしゃるんですよ。まあこれはそれは私ら知ってるけども、中には誤解する人がいてね、こういう状況になったからちょっとアメリカに行ってなんかアメリカ世論に訴えてるんじゃないかって、ね、そういうことじゃなくて、もう元々あったスケジュールを、ね、ただこなしているだけの感じでなんですね。だからそういうふうにアメリカヨーロッパでは法様がもうコンスタントに、何万人を集めてコンパッションについて語るっていう、ね、会をずっとここ数十年前でやってきましたので、でアメリカの人たち、ヨーロッパの人たちの法王様の理解っていうのはもうイコール仏教の理解なんですよ、ね、だから法王様を応援するってことはもう仏教の文脈で今応援してる、ね、大部分、まあほとんどの人たちがね、だからそこはなんていうのかな、その単に西洋の仏教徒だけじゃなくて普通の欧米のメインストリームの、ね、メディアの人たちもそこはやっぱ分かっていて、ニューヨークタイムズとかタイムマガジンの記事読んでも、ね、やっぱりそこら辺は きちんとされているのはさすがだなと思いますけど、ところがね、日本に来ると、まず第一に、王様はもうここはここでここ何年間か、まあ、1年に1回、2年に1回ぐらい来てらして、ね、両国の国技館がいっぱいになるほどの人を集めてらしたですけども、やっぱり日本のメディアの中はでほとんど露出が非常に低くて、実際にそういうことに関心のある人以外の圧倒的多数の日本人には知られていなかったという、ね、そういうまあ現状があって、ですからまあ、さっき言ったようにチベットの問題っていうのは1にも仏教、2にも仏教、3にも仏教、4、5、6も仏教で、7、8、9も仏教っていうね、1から10まで仏教の問題、でっていうふうに抑えないとやっぱり全てピントを外してしまうっていうね、ことで、ところがまあだからそこら辺の、理解がないからね、なんか、ずれたものになる。だからその何が言いたいかっていうと、皆さんが例えば法様にの会見に接する、って感じたことと欧米のメディアを読んだときは、まあ、そんなにずれはないんですよ。ところが法様に直接聞いたことと、日本のメディアが伝えていることとにはかなりのずれが生じてきてしまう。それは今言った私が今説明したような事情ですね。ですから今仏教を、ね、勉強している我々はその事情を、ね、理解した上で、この問題を、ね、考え でそれで、昨日だったのかな、ちょっと夜の番組あったと、まあ、私もちょっと今朝ちょっと YouTube でね、ちょっとだけ見たんですけども、あの坊様のシアトルでの講演があって、で、その様子をね、映されていてね、で、坊様ちらっと言われたんですよ。まあ、だからああいうのも坊様全体の、演説から法話から一部だけで抜いてもあれかと思うし、でその一部っていうのがまた日本の視聴者に分かるようなところだから、まあ、あれかもしれないんですけども、でもまあ我かしドンピシャリのところをねおっしゃったんですね。でこれはどういうことかっていうとね、まあ後でその YouTube のあれお知らせしますけども、でもちろん話題はコンパッションなんですよ、ね、でコンパッションっていうのは、アティキュードに対してではなくてビーイングに対してだって言われたのだからどういうことかっていうと、ある人がいるわけじゃないですか、ね、柴田さんっていう人がいて、柴田さんが私にあるアティキュードの態度を示す。でそれでいろんな態度があるわけですよ、ね、怒った態度とか、慈愛にした態度とかね。でコンパッションっていうのはそのアティチュードによって左右されるんじゃなくて、ビーイングに対して、つまり柴田さんっていうそういう存在に対するコンパッションであって、それがコンパッションだから、それだからこそ、柴田さんが例えば私に対して非常に強い敵意を持っていて、それで私に対して非常に、ひどいことをする、最悪の場合は殺そうとする、あるいはこう、まあね、でそれは聞く選手に言いました。だけどもコンパッションっていうのはアティチュードに対してではなくてビーイングに対して、だからビーイングっていうのはアティチュードには左右されないわけじゃないですか、ね、だから私がたとえ柴田さんが私を殺そうとする人であっても、柴田さんというビーイングに対して存在に対してコンパッションを持つことは可能だと、ね、そういうことをおっしゃるんですよ。うわあ、なんかもういきなりなんか本質をね言われちゃうからちょっとびっくりするっていうか、まあそれはもちろんね、王さんはそんなこと言われるのは当たり前だし、それをまあ本当にね普段通りの王様の講演会でそういう話を聞くのもまあ当たり前だし、で私もそういうね法案の会に行ってそういう話をまあ何回も聞いて伺ってきてるし、まあこういう本を、ね、で読めばこういう本にも書いてありますよね。いやそれはいいんだけども、それが例えば昨日なんかだと、まあ、ニュース番組の中で出てきてしまうわけですね、まあ、今こういったような状況だから。で、でその、誰ですか、琴音さんの人でしたっけ、がコンパッションって何でしょうかねって言ってたんだけどねまあ思わず笑っちゃったんだけど、で結局コンパッションっていう聞き慣れないものを聞いて、それがどうもなんか事柄の本質にある、これはただ単に法王様っていう一人の仏教者の教えの中心にあるっていうね、まあこれだったら普通の今までの仏教の文脈の中で完全に理解できることなんだけども、ところが法王様っていうのはもちろん、宗教家であると同時にもちろん政治家でもあるというね、そういう側面を当然持ってるわけ で特に この今の現代の国際政治のど真ん中に今位置し、こうか位置してらっしゃって、でそこでコンパッションという一つなんか 原理があって、それが全くすごい影響力を与えちゃってるってことをね、多くの人が感じ取っていて、でその中心にあるものがどうやらコンパッションだっていうことを、単にねその仏教を学んでる人間とか瞑想してる人間とかが言うんじゃなくて、まあそれは我々だってまあ我々だってそれは当たり前のことで、この一方案でも、どこでもね、コンパッションというものを中心課題としていろいろ話し合ってきたわけですし、まあ、皆さんがどっかの、ね、リポチェの講演会あるいはどっかの、ね、 で長女の講演会に行かれたら、まあ、そういう話を聞くのはまあ当たり前なんだけど、だけどもそれが、ニュース番組っていう中でコンパッションって言葉が出てきて、どうやらコンパッションがキーワードなんだってね、ってことで、こう一体これ何なんだっていうことを、司会者やコメンテーター同士が話し合うっていうようなことが今起こってきちゃってるっていうことですね。これは非常に大きなことであって、で当然まあもちろんみんな分かんないから、なんかちょっと、まあなんかやっぱり誰らの方って胡錦涛さんよりがスケール大きいわねっていうぐらいのねそういうあの話、まあそれはその通りなんだけども、でまあそれ女性の人が言ってたけど、まあその通りですねとまあみんな感じるんだけども、そのまあ彼女がなんかまあ非常に素朴に答えたことがやっぱり物事の本質ある程度ついていて、ね、だけどもそれがその何回も言うけども、それが単に仏教を学んでる人の間で話し合われたことじゃなくて、もっとそれの外のもっと大きな文脈、大きいっていうか、もっと世俗的な、ね、文脈の中でそういうことが話し合われて、そういう発言が出てきてしまっているっていうところが、ね、非常に面白いところで、で今日のね、じゃあもう、まあ、それぐらいを枕にして、今からちょっとフェイスに入ってきますけども、だからその、まあ、これは言うまでもないように、まあ、これあこの本ありますね、これ思いやりっていう題ついてるけど、これはもちろんコンパッションの、日本語訳として思いやりって入れたんだと思いますけど、これは、まあ、それこそ法皇様があの来られた時の法話をまとめた本ですよね。だからまさに、コンパッションの方、が主題で、それを、まあ、今思いやりっていう、ね、題を、つけているんですよ。で、ですから今日はその、まあ、さっき言ったように副題としてのコンパッションとは何か、っていう題を、だからまあそれが主題なんだけども、それをね、さっき垂直と、あ、ごめん、水平と垂直が交わるところっていう、ね、交わりっていうところで、言ったんですけども、まあ、そこら辺から今日のテーマのね、コンパッションとは何か、それをまあ仏教の文脈の中で当然考えていくんだけども、それがいかんせん今あの国際政治のど真ん中になっちゃってますから、当然もっと大きな文脈に自動的になっちゃうんですからね、あのそういうふうに、考えていきたいと思います。でそうすればあの今なんでこんなにいろんなあらゆる意見の現がね、錯綜しちゃってるのか、どうしてここまでずれてしまうのかね、っていうところがを、まあ、解明できると思うんですよ。この 水平と垂直っていうと、ことを入れるとね。で、まあ、皆さんね、まあ多分、もう今回ぐらいね、あのまあ今メディアの人も。いらっしゃるけど、まあ、これも柴さんもずっと話し合ってきたことだけど、今回ぐらいメディアとは何かということがね問われてることはないじゃないですか。っていうのは、まあ、今までだったらまあメディアっていうのはなんか現実があって、ね、でここにメディアっていうのがあって でその現実をあのメディアを通して知ることができて、ね、だから何々新聞とかあるいはテレビニュースとかあるいは雑誌とか読めばね、あのこの現実を知ることができるっていうのは大前提だったわけですよね、当然。で、それをいう働きをメディアっていう人がしてるのは基本じゃないですか。ところが今あのなぜこれだけ問題が、メディアに対して の意識が非常に世界中で高まっちゃってるかというと、結局その一方ではね、現実、こっちが現実であるんだったら、現実っていうのは現実なんだから、なんていうのかな、ちゃんとしたものがあって、だから、それを伝えるのがメディアの役割なんだから、このメディアとこのメディアとこのメディアでも、すべて同じでなきゃいけないはずじゃないですか、現実は現実。で、まあ、多少のズレがあるのはしょうがないけども。だけど、今、のはね、問題になってるのは、この伝えているメディアが伝えているものは 全く違う。一方のメディアが白って言ってるのに、一方のメディアが黒って言ってる。これどういうことなのってね。っていうことじゃないですか、いろんな問題ってね。まあ、一方で、まあ、西洋のメディアがあって、一方で新華社通信があってね。で、それでその中心に、その真ん中のあたりに日本がいてっていう、ね。というのが大体の図式でしょ。まあ、皆さんご存じ、分かってると思いますけれども、西洋のメディアってほぼブレがないんですよ。ブレがないし、一貫して、なんていうかな、一貫した理解の仕方をずっと保ち続けてるんですね。この問題に関して、チベット問題に関して。っていうのは、その一つの理由として、法様と西洋とのつながりが非常に長くて深いっていうことで、だから西洋の一般的なメディアがダラダマ法に対する疑いを持つってことはないんですよ。ないわけね。で、ただダラダマ法のノンバイオレンスっていうポリシーが、果たして本当に有効なのかどうかっていうことに対するいろんなあれはありますけどもね。だからダラダマ法が詐欺師だとかね、そういうことはありえないんですよ、ね。西洋全体としてノーベル平和賞を与えたように、まあ、この間のペロシさんの言葉を使えばモラルオーソリティとしてね、道徳的権威として、揺るぎない地位を王様は持っているわけですよ、ね。だから それで西洋のメインストリームのメディア、ニューヨークタイムズだろうがタイムマガジンだろうが BBC だろうが CNN だろうがね、それに、そこは遊戯はないですね。で、のがあって。でも一方で、新華社通信とかいうのがあって。で、その中間が日本なんですよ。これ、それめちゃくちゃ今面白い位置にあるんだなと思うんですけど、ね。要するに、日本の今のメディアは見事に割れてるでしょ。割れてるの分かる、分かるでしょ。完全に伝え方が違ってるんですよ。同じ事柄でも、新聞によっても。テレビ局によっても雑誌によってもコメンテーターによっても、だからそのぐらい今の日本がかなり混乱しているっていうことですね。だからそこから何が分かってくるかっていうと、今までの非常に私らが単純に思っていたなんか現実があって、我々私と現実との間にメディアがあって、でそのメディアが私が全部世界のことを知ることできないから、私の代わりに情報を集めてくれて、で私に世界はこうなってるよって教えてくれるっていう、そういう図式が今崩れちゃったんです。なぜかって言ったらメディアによって全然違うから言ってることで、でそれがなぜそうなのかっていう、ね、とこを今みんなが不思議に思ってね、この石田さんに言ってたと、一体誰が本当のこと言ってるか分からなくなってきたっていうねっていう、そういう状況なんですよ。でそれで、まあ、そういう状況があって、で、まあ、今日の話題にだんだん入ってきますけども、今日の話は、どうもそういういろんな混乱の中心のところに、混乱の中心っていうよりか全く違う原理と原理とがぶつかり合っちゃっていて、でその全く違う原理ね、こっち法王様の原理、胡錦涛さんの原理、でこれがもう原理として違っちゃってるっていうのがあって、でそので法様の原理のその中心の部分がコンパッションなんだっていうことはね、大体もうまあ私らだったら、まあ、私らは仏教勉強してる人間とも元々同じ、もう分かってることなんだけども、さっきも言ったように、それが例えば昨日のニュース番組に出るぐらい、つまり一般の人たちのレベルでどうやらダラダマ法がおっしゃってるコンパッションっていう謎の言葉、それがどうもなんか物事の中心なんじゃないかっていう、物事のこと、今の事柄の中心なんじゃないかっていうことが、もうなんか分かり、みんなが感じ始めているっていう、ね、そういうことなんだと思うんですよ。私は、ね、今までずっと見てきたけども、でそれだからこそね、仏教の専門家である私らが、コンパッションということをきちんと、理解してした上で、一般の 今まで仏教を勉強してこなかった、仏教に触れる機会がなかった人たちにきちんと説明しなきゃいけない、説明ができなきゃいけないという、そういう話なんですよ。だから今日はちょっと別 の, 視点を入れながらこのコンパッションについてね、話していきたいと思います。でこれはまあ私もテラバーダのビクとしてビルマで基本的には慈悲喜捨メッタカルナメッタペッカーの概念とか、あるいはそれに基づいたそういう慈悲の瞑想とかね、全部、やりましたから、テラバーダでどういうことを言ってるか全部、分かった上で、で今もうそれからもう一歩ね踏み込んでこれからお話しします。 ですから私がこれから話すことはね、一応テラバーダの慈悲喜捨メタカルナメディタウペッカの上のことですから、それが一体どういうことなのかもうちょっと踏み込んだところで、話していきます。でさっきも言ったようにコンパッションが生まれるということで、言いましたけども、まさにコンパッションっていうものの本質そのものですね、についての話に今日はなると思います。どこまでお話できるか、あるいは私が話してそれはどこまで通じるかちょっと分かんないんだけども、ここについて話さない限りはどうにも動きが取れない、と思います。ルイスも分かんないと思うから、後で柴田さん話して、ね、まとめて。で、それで、ここまでちょっと前振りが、前振りだけずいぶん長くなっちゃったけど、コンパッションこれなんですよね。ホーサーの顔見たらこれでも終わってるんだけど、コンパッションは、だから、ホーサーの、この顔を見れば、これがコンパッションなわけですよ。ね。で、私らだったら、分かったんだけど、中にはね、問題はここに角が生えていてで柴田さんにルイスはここに角が見えないでしょ、だけどもある人にとってやっぱここに角が見えちゃうんですよ。これが結局驚くべきことなんでね。そのぐらい人間の心っていうのはすごいな、悪い意味ですよ。つまりこんなとこに角がないのにある人にとってはやっぱりここに角が見えてしまう、非常に激しい思い込みと非常に激しい、偏見と、あるわけなんですよ。それを今嫌っていうほど分かるわけね。っていうのは何ていうかな、これが法王様じゃなくてね、もうちょっとなんか日本の政治家とかなんかあったら実際に角があるかどうかね、ちょっとかなり怪しくなるけども、これが世界の今のモラルオーソリティの代表的な人じゃないですかね、法王様っていうのは。でだからつまりこのデモナイズってね、このおっしゃってたけど、デーモンとかデビルとかいうものの全く正反対のものとして世界の大部分の人ね、心ある人に認められている、人を悪魔呼ばわりする、あるいは角が生えている、ね、そのぐらい何か物事が非常にはっきりしちゃうわけですよ。つまり明々白々としてね、我々にとってはこういうコンパッションの塊である人の頭に角が見えてしまう、そういう心の在り方、結局そこなんですもんね。そこを理解しない限り、いくら中国の、指導者がどうのこうのって言ったってやっぱり言い合いになってしまうし、なぜ人たちはここに角が見えてしまうのか、ね、そこをやっぱり我々は徹底的に、理解していかなきゃいけないと私は思うんですけどね、はい。そこまで、そこにまで今日の話到達するかどうかわかんないんだけども、そこら辺を目安にして、ちょっと話を進めていきます。 はい、それで垂直と水平と垂直ね、まあ山下さん、山下さんはあのエクアスさん、あ、先週の聞いたかな、
この
火曜日の聞いた、
聞いてない、
聞いてない、あとで聞いてください、ね、あの聞けますから、エクアスさんの中でうわっと思ったんだけど、あ、水平と垂直って言ったら十字架に決まってるじゃないですか。あ、十字架です、で、うん、でもちろん西洋文明っていうのは十字架を中心に発達してきているわけでね、十字架の意味っていうクロスね、クロスクロス、うん、あのを、ま、要するにあの十字架の上に貼り付けられたイエス様っていうことのその意味をキリスト教徒の人ならば、まあ西洋、まあ、それはもう西洋人で、まあ、今は西洋人だけじゃないですよね、クリスチャンというのは、がずっとここ何千年、まあ、2000年にわたって考え続けてきたことなんですよ、ね、でそれは我々の問題でもあるわけね、まあ、私らは一応仏壇皿なんかじゃあ見て言ってますから、まあ、仏教徒なんだけど、あのだからキリスト教なんて自分とは関係ないって言って言えるわけないんですよ。ね、言えるわけない。つまり、あのだからここはね、あの一方なんて仏教の瞑想会と思ったらキリスト教の話ですかって、なんかこの間もセンフランシスコについて話しちゃったから、あのなんかまた言われ、なんかまたツッコミが来そうだけども、まあ、うん、まあそんな話をしてるわけじゃなくて、ね、結局もし我々が、仏教としてで仏教独特の教えであるコンパッション、ね、について深く考えて探求していくならば、どうしてもこの、十字架の問題に触れざるを得なくなってくるわけね。でそうなるとこれはもう仏教がどうの、キリスト教がどうの、あるいは仏教とキリスト教の出会いとか、そういう話でもないんですよ。あのそういう話でもなくて、もうずっと下まで深いところまで降りていったら、そこはもう仏教がどうの、キリスト教がどうのという話であるわけがなくて、ね、でそこをね、あの一番、はっきり言ってるのは、あの鈴木さん の, あれのブダダーサビックですよ、アジャンブダダーサ、アジャンブダダーサっていう人は何て言ってるかって、ノーレリージョンって言っちゃってるんですよね、あの無宗教ってね。 でこれはあのこれブダダーサビークが言ってることと胡錦涛さんが言うのと別の話でね、中国共産党がノーレリージョンと言ったら、これちょっと非常にやばい意味で、本当にもうあらゆる宗教施設を壊して王さんたちの衣を脱がせちゃうというね、そういう非常に危ない意味になりますけども、あのブダダーサビーク、アジャンブダダーサっていう、あの20世紀のね、大仏教において、まあ、非常に尊敬された人ですけども、その人がノーレリージョンということを言っておっしゃってるんですよ。それどういうことかというと、要するに真理っていうね、真理っていうものは、真理っていうのは真理なんだから、そこに仏教的真理とかキリスト教的真理とかね、あのブディストトゥースとかクリスチャントゥースっていうのは根本的に矛盾してるってことなんですよ。つまりブディス・トゥースってね、って言ったら仏教的真理って言ったら、仏教徒にとって真理であってキリスト教徒にとって関係ないってことになっちゃうし、でクリスチャン・トゥースって言ったらね、キリスト教的真理って言ったら、まあクリスチャンの人だったら、まあイエス様が貼り付けになって復活しましたってね、それが真理だって、でも仏教徒にそんなバカな話があるかっていうね、なって、だったらキリスト教徒の中だけであの意味が持って、仏教徒には意味がないんだったら、これは本当にユニバーサルトゥースにはならないわけですよ、ね、だから本当の宗教が目指しているのは、ある一定の範囲の人にしか通用しない話じゃなくてね、稲村ヶ崎という話が通用しながらとんでもないわけです。だったらあの柴田さんとルイスさんは同じ町内ですから、私は3人しか通用しないってことになっちゃってね、あのとんでもないわけで、それは稲村ヶ崎でも通用して、鎌倉でも通用して、神奈川県でも日本でも全世界で通用しなきゃ。でそして、 仏教徒だろうがキリスト教徒だろうがイスラム教徒だろうが全ての人に通用するもんでなかったら真理なんて呼べないじゃないですか、ね、ここをもう一回みんな考えてほしいんですよ、ね、で当然ねただ真理っていうものにいきなり行くわけにはいかないからやっぱり仏教なら私例えば私は仏教徒としてね、仏教が伝えてきたいろんなものを丁寧に具体的にも保存していくやっていく、まあ、私だったらこれ例えばこれ今、仏教のお坊さんの衣を着たりとかねしてますけどもでそれはものすごい大事なものですけどね、まあ、こういうね、イメージとか、ね、そういうものが大事なものですけどもただそれにあまりにもとらわれすぎるとねそういうことを通して何に到達しようとしているのかそこが見えなくなってしまう、ね、だからあくまでも宗教っていうのはトゥルースを目指すんだ真理を目指すんだっていうねだってことね、だからその真理っていうものは真理は真理なんだから全ての人にとって真理でなきゃいけない、ね、それがノーレリージョンっていうことをね
風か
風、はい、ノーレリージョンっていうことがブダダサビッグがおっしゃってるノーレリージョンというのはそういう意味なんです、ね、それで、あごめんなさい十字架十字架あそういう意味でね十字架の真理っていうのは、我々にとっても仏教徒にとっても非常に大事なことになるんですよでそれでいきなりなぜ今日十字架の話をするしているかっていうとその間この間の火曜日にエクアルスさんとオプラさんまああのね英語が直接聞ける人はねぜひ聞いてくださいね何回も今で言ったようにオプラさんエクアルスさんとオプラさんとが、非常に重要なことを毎週やってます、ねオプラ .com でオプラは OPRAH ですよ。オプラ .com で調べれば分かりますので、英語を直接聞ける人はそのままぜひ聞いてください。でその中でね、クワソンさんが、十字架 の意味について、言われたんですよ。で、まあもちろんね、さっきも言ったように十字架とは一体何なのかということが西洋文明の中心課題でしたし、ね、キリスト教徒だったら嫌でも考えざるを得ない。わけなんだけどもで あれはやっぱり十字架というのはシンボルじゃないですかで十字架というのは何でできたもちろん水平と垂直と、ねがもう2つがあってそれが交わっているわけねでこのポイントは十字架っていうのは水平があって垂直があってそれが交わっているっていう、ね、ここが十字架っていうことの本質なんですよつまりまあ、水平と垂直があってこれはただ単に別々なところにあるんじゃなくてこれはあくまでも必ず交わっているんです、ね、この交わっているこの交わりのところに実は我々も生きていてそしてその交わりのところで、まあ、今日のテーマとしてコンパッションとは何かでしたからそのコンパッションが生まれる、ねそこでのみ生まれるっていう、いうことなんですよ、ね、これまあ、皆さん今ちょっと私のコンパッションの説明これは全然仏教のオーソドックな説明じゃないですよ、ね、これは今ちょっと仏教のオーソドックな説明を、まあ、皆さん分かった上で今ちょっと話してますからちょっと今別の角度からコンパッションとは何かを今考えてますからね、そこをちょっと間違えないでくださいねでじゃあね、じゃあまあもう一つ一つ今説明していきますけども、じゃあこの水平っていうのは何かって言ったら、まあ、まあ一言言ってはこの世的なものなんですよ。ね、で、そのこの世的なもののところに、まっすぐに垂直なものが、垂直軸が間違ってるわけね。いいですか？で、で、まあそこで、まあそこで、イエス様貼り付けになってるんだけども、まあこの貼り付けされてることの意味はまた後、またもうちょっと後で言いますけども、まあちょっとイエス様はちょっと置いておきます、ね。で、この、だからまあ十字架って言ってもね、 十字のところに十字になっているところのとそれと十字のところにイエスの貼り付けになっているのがありますけども、今ちょっとただ十字になっているところだけを言いますけども、でそこのところで実は我々は生きているわけですし、で全ての人が生きているんだけども、必ずしも全ての人がそれを自覚して生きているわけじゃなくて、でそれを本当に自覚している人だけがね、まあ書かず少ないんだけどもそれを自覚している人がいて、でその人たちが、非常に不思議な生き方をする。不思議なっていうのはどういうことかっていうと、水平軸しか見えてない人にとってはってことです、ね、水平軸しか見えてない人にとって理解できない生き方を、自分が水平と垂直との交わるところに生きているんだと自覚している人たちは、するわけですね。つまり水平と垂直が交わるところに自分は生きているんだと自覚している人の生き方、それはどうしても水平軸しか見てにしか生きてない人にとって理解できない。結局ここはね、中国共産党とダライ・ラマとの違いですだと思うんですけどねだから理解できません。でこれは何も胡錦涛さんやの何かの問題じゃなくてね、我々自身の問題だし、でもさっきも言ったように日本 のメディアっていうのがね非常に今2つに割れちゃってる、の理由なんだと思います。でなぜ西洋のメディアが割れないか、で西洋のメディアの論調が一貫してブレがないのかって言ったらば、私もまた西洋かぶれとかなんて言われるんだけど、やっぱり西洋にはやっぱりこの垂直っていうものに対する感覚があるんですよ。こんなこと言っちゃっていいのかな、ちょっとこれちょっと分かんないけども、私はまあ大学の時は西洋文明を勉強した人間だからあれなんで、まあそういやこれ今ねちょっと日本を侮辱してるわけじゃないんですよ。ただキリスト西洋はやっぱりキリスト教という伝統があるから、このその絶対、まあ、相対と絶対って言ったらね、もちろん水平軸が相対だし垂直が絶対になるけども、いやそのやっぱり、ね、キリスト教っていうものを、背負わされちゃった人間っていうのは、つまり西洋人全てですよ、ね、やっぱり垂直的なことを考えざるを得ないっていうものが私やっぱりあると思うんですよね、まあ、これちょっと多分ルイさん今分かってないとか後で話しますけどねだからそこがね、なんていうのかな、私はね、まあ、私が禅宗の時は例えば内山光正老子っていう人はキリスト教に対して非常に深い理解があったし、内山光正老子自身もお坊さんになる前はキリスト教のことを勉強されてましたからね。でお弟子さんたちに向かって内村氏の直弟子の人たちにはお坊さんの得度式の時に聖書を渡したっていうね、そういう人なんですよいやまあもちろんだからお坊さんの知り合いありますよ。だけどまあ君ねもう、まあ、ブッダの弟子になったんだから、まあこの聖書をあげるからこれをまあずっと持ってなさい、まあ持ってなさいってことよ、す時々読んでいきなさいってね。だから仏教の勉強すると同時に福音書とかねもう馴染みを持っていなさいっていね、ことをされたんですよ、ね、だから私も聖書って結構まあ全然ろくに読んでなかったんだけどまあいつも持ってましたけど、だからそれはその何を言ってるかっていうと、まあそういうふうに内山老子もキリスト教に対して非常に心配を持っているわけだし、でそんなんでね仏教とキリスト教の対話っていうのは非常に 打ち戻しを重んじて、でご自分も、キリスト教の神父さんやシスターの人たちと対談されて、あのそれ NHK の、ね、心の時代なんかに収録されて、1980年代から90年代初めにかけてですけれども、ね、いうのも何回かあったんです。でそれでまあ、キリスト教、まあ、カトリックの本場ってイタリアですから、イタリアで、お弟子さんを送って、でそこでキリスト教の神父さんたちとの対話をするっていうことも計画されて、でまあイタリア人の弟子がいましたんでね、イタリア人の弟子さんたちが、まあ、今でも、キリスト教の神父さんたちとの対話を続けてますし、まあ、私自身もイタリアで半年ちょっとぐらいいまして、で、カトリックの僧侶に行って、でそこで神父さんやシスターや修道士の人ですね、シスターと、まあ、私個人的にはキリスト教のシスターや修道士の人たちっていうのはもう本当に打てば響くように分かっちゃうんです、分かっちゃうんで、人たちと話していつもすごいなと思うのは、やっぱりこの垂直軸に対する感覚っていうのかなが非常に鋭いんですよね。つまりこの世はこの世であって、だけどそれと同時にこの世の不水平的な側面とは同時に、やっぱり垂直的なものに対する感覚っていうのかな、まあ、これ今非常に大雑把な話、まあ、分かってますよ、今非常にあまり大雑把だったっていうのは、ね、だから今ちょっとイメージとして掴んでほしいんで、今こういう話し方してるんだけども、この世はこの水平軸だけじゃなくて垂直軸があるんだっていうことに対する感覚ですね、がをみんなキリスト教の シスターの人たち、修道士の人たちは非常に持っていて、うん、だけどもまあ、私はもちろんそれ前奏として言ってたから、で私が会うのは、まあ、いわゆる禅に興味のあるような人でしたからね、禅に座禅に興味のあるようなシスターや修道士の人たちとずっと会ってたんだけど、で彼らが逆に言うと仏教に何を求めてたかっていうと、そのどうやってその水平と垂直が交わる、その垂直をどうやって自分自身のものとして体験していくかっていうの、そこなんですよ。今私今垂直って言葉を使っちゃってますけど、分かりますね。今非常に今垂直とは何かって、まあ、今説明してないけども、まあ、感覚的に分かってもらってると思うから垂直って言葉を使っちゃってますけどね。まあエクアさんが使った言葉で言えばホリゾンタルとバーティカルという言葉を使ってましたけども、それでその言葉に気をつけて聞いてますよね。でそのかか座禅に興味のあるような修道士やシスターの人たちは、そのまさに、バーティカルなものね、垂直なものをどうやって体験していくか、その具体的な、方法を、仏教に求めているというところなんですよ、ね、だから我々仏教者がキリスト教のそういう人たちと出会った時の議論の焦点はまさにそこら辺になってくるわけね。まあそういうこともあれば、まあ前はやってたんだけども、ことですね。はい。そういうことで、でそれでまあそれが十字架の意味ですよ。ね。それでね、そここれ一応その置いた上で、今まで2月以来話してきたこととどうつながるかっていうね話になっていきますけども、ってことは要するに今皆さんの瞑想とどうつながるかっていうね、そういう話ですよ、ね。さっき、イエス様がそこで貼り付けになったということを言って、まあ、もちろん私はキリスト教の、 神父さんでも牧師さんでもないから、私の言ってることなんか全然 あれなんですけども、まあ私が仏教者としてイエス様のあの貼り付けの姿をどう見るかというね、そういう話ですよ。だからそれがこれが私が今から言うことがキリスト教でも認められているとかその話じゃないですからね。そんなことは保証しないですから、あのまあ分かってくる人は分かるだろうし、分かんない人は分かんないでしょうしね、うん、要するにね、まあこれはまあイエス、まあ内山老師も言われたんだけども、座禅っていうのが十字架だっていうんですよ。十字架上のイエス様だっていうね。これは多分内山老師の古い本の多分夢様あたりで読んだことあると思うんだけども、なぜかっていうと、全てを、うん、全てを投げ捨てて、要するに座禅っていうのは、座禅ってこれ今非常にね、うん、そうですね、今、まあ、内山老師だから、まあ、道元禅師の座禅のことも言ってますけども、まあ、座禅っていうのは、十字架に書くの上手のイエス様の、を象徴するものという、ね、ことを内山老師ご自身が言われてます。どっかにあの本も今ちょっと本でこのページに書かれたってことはちょっと言えないんだけども、ちょっと探せばすぐ出てきますので、でじゃあそれどういうことなのかって言ったらば、もちろん、イエス様は貼り付けにされて殺されてるわけじゃないですか。じゃあその殺されたものは一体何なのかって言ったら、もちろん我々のエゴなんですよね。当然ね、我々のエゴはあそこで殺されてるわけね。そして殺される、まあ殺されるという言葉はちょっとどびつぎすぎるんだったらば、まあエゴを手放している、ね、つまりエゴを手ば、まあ十字架を一切置いて、言えないこと触れないでね、座禅とは一体何かっていうね、という大問題を答えるんだったらば、それはエゴを手放した形っていうね、いうふうに、言えちゃうわけですよ、答えられるわけで。特に外宗の場合だと、士官多座になるから、士官多座っていうのは一切の瞑想メソッドを使わないですから、要するに自分を全て投げ打った、姿、そこにただただ座っていくっていう、ね、それが大前提なんですよ。ですか。でそれをそれももちろん一気に浄土教の流れにもちろんすぐ行くわけで、それが何て言うかな、自分としてはどこをどう考えても、浄土になんか行けない自分っていうのがあって、でそのどこをどう考えてもってことは、どこをどうあがいたところでね、どこをどうあがいたところで浄土になんか絶対に行けないこの私っていうのがあって、でそれをだから一生懸命頑張って浄土に行きますとかね、そういう話ではなくて、どこをどう考えても浄土になんか行けない私が全てを手放して、全てを阿弥陀様にお任せして、それが南無阿弥陀仏っていうことで、っていう、まあ、そういう、風なダイナミズムが、浄土教の場合には出てくるわけですけども、まあ、今もちろん浄土宗の話ではなくて、生物学の話ではなくてね、まあ、今ちょうど禅宗の話でしたけども、全てを手放した、全てなんか、うん、まあ、ある意味降伏した、うん、江川さんの好きな言葉でサレンダーしたね、サレンダーしたねサレンダーした、サレンダーした状態として今ここで座禅のね、形をして、つまり、エゴを手放した、つまりエゴが殺された、ね、ちょっとまあちょっとどぎつい表現ですけども、エゴが殺された状態、ね、それが十字架っていうものの意味ですか。つまりこれどういうことかっていうと、さっきも言ったようにね、水平軸と垂直軸が交わってるわけじゃないですか。そして我々にとって 普段ボケっと生きてる限りは水平軸の世界しか見えないわけです。いいですか。そして水、でちょっと待って、水平軸から垂直軸へどういくかという話に、まあ、今持っていってるんだけども、その、ちょっと待てよ、ちょっとだから水平軸の世界があって、つまりこの世の世界があって、でほとんどの人にとってはこの水平の世界しかなくて、垂直の世界なんか見えなくて、それが世間というものなんですよ、ね、でそれだからこそね、垂直を意識して垂直に従って生きるっていう発想はもちろんなくて、ただこの水星の世界だけがあって、その世界だけでなんとかやっていこうっていう、ね、のが世間での、安さも素さも全てなわけなんですよ。ですか。それだからこそこの水平の世界だったら一番大事なものはもちろんお金であったりパワーであったりね、そういうものじゃないですか。だからそれをいかにして手に入れるかがもう人生の全てになってしまう、ね、だから非常に単純明快な生き方になるんだけども、だけども当然限界がある。なぜ限界があるか、無理だからですよ限界あるじゃないですか当然。なぜかって言ったら、まあ、お釈迦様の人生は苦であるって言いましたけども、おっしゃったんですけども、人生は苦であるってことはどういうことかっていうと、この水平軸しか見えない限りは完全にあんたの人生行き詰まってるよってことなんですよ。ところがだから結局ね、結局私はここが問題だと思う。結局みんな千葉さん行き詰まってます、わかんない。だからそこが何ていうか、これがもう完全に行き詰まってるなって感じるからこそね、この水平ではないこの垂直っていうことを意識し始めるんであって、だから多くの人にとってはどうなんでしょう、行き詰まってないのか結局か、あるいはどうにかなると思ってるのか、今ちょっとあれでもね、今ちょっと波下の状態でもまた上になるんだろうかっていうことを願っているのかもしれない。だから多分ね、どうせ人生ってこうだから、今波が下だけどもそのうち上に行くってことを目指す、ね、経済的に今は悪いけども、悪い時もいいこともあるっていうね、こと。そういう言い方も当然成り立つじゃないですか、ね、それだけなんとか上へ行くっていうね、で、大部分の人はそれで生きてるわけですよ。だって今日なんとかね、支払いしなきゃいけない、今日なんとかしなきゃいけないって、これをとにかくやるだけでもう精一杯だからね。で今日はちょっと、なんか商売うまくいかないし、なんだけども、とにかく頑張ってこうやっていこう、ね、それだけでも頭いっぱい で、それがほとんどの人の人生だと思うんだけども、だけど我々がね、なぜ仏教とか、あるいは宗教とか、あるいは瞑想とかに興味を持っているかっていうと、その基本線としては、この水平軸で生きている限り、どこをどう考えたって行き詰まっちゃってるよっていう、そこの感覚なんですよ。わかります?だから、そこら辺をね、みんなで、ちょっと感じてほしいんですよ。そうじゃない限り、私もずっとね、皆さんとこの瞑想っていうものが今どれほどなんか変な扱いを受けちゃってるかっていうことをずっと話してきたじゃないですか。でそこはなぜそこがずれちゃうのかっていうと、やっぱりこの水平と垂直っていうこのダイナミズムがなんかちょっとボケてるから。だから、はっきり言って、瞑想っていうのはこの水平と垂直が交わるところにしか成り立たないわけなんですよ、ね、ところがどうもね、ちょっとそれその瞑想の 考え方なんかおかしいんだよなってずっと思ってたんだけど、なんていうのかな、いやもちろんこれはねずっと、まあ、皆さんにずっと話してきたことだけど、まあ、例えば瞑想メソッドをやると、まあ、いろいろ瞑想体験があるわけですよ。瞑想体験って、まあ、それは、まあ、いろんなことね、心が静まって、心に何か集中すればね、普段わーってやってるのとは違うんだから、当然、全然違ういろんな体験するに決まってるじゃないですか。ね、今まで見えなかったものが見えてきたりとか、それはそんなことある意味あるわけですよ。だから、別にそれが大事なんじゃなくてね、そういうことを通して何をしようとしてるのかが大事なんだって。ところがあまりにも多くの人がなんかちょっとした普段感じられなかったようなことをなんか瞑想で感じましたっていうだけでなんか舞い上がっちゃってね。なんでそういうことになっちゃうのかなとずっと思ってたんだけど、やっぱりそれはやっぱりその水平と垂直っていうところがはっきりしないからなんだと思うんですね。だから。もう水平しか自分の概念の中になくて、生き方の中になくて、でその中で何とかしようってするって、まあ、ずっとやってきたんだけども、瞑想ですらねそのために使ってしまう。だからなんか瞑想体験なんてものがものすごくなんか重要なものに見えてきてしまう。だからちょっと私が瞑想体験否定するわけじゃないですよ、まあ、そんなことや私だとそんなこと散々やってきた人間だから当たり前で、瞑想っていうのは心が静まっていければもう普段のわーってなってる状況では考えられないもんなね、いろんなことはもちろん経験するに決まってるんだけども、だからそんな体験そのものが大事なんじゃなくて、ね、そういうことを通して何をしようとしてるのかが大事なわけで、ところがこの水平だけで生きている人間だとね、瞑想もなんかそのためになってしまう、ね、それをまあちょっとつんばりんぼちゃったスピリチュアルマテリアリズムってね、言われたわけです。スピリチュアルなものをマテリアルな次元から解釈してしまう。マテリアルってことは今の言葉を使えば水平ってことですよ。水平ってことをある意味、まあ、もちろん物質的って言えちゃうからマテリアルなものって、ね、言えるでしょうし、つまりマテリアルなスピリチュアルマテリアリズムっていうね、トゥルンパリンポチェの非常に有名な言葉を 今私が今日言っている文脈で解釈すれば、それは、スピリチュアルなものっていうのは垂直な方向に行かなきゃいけないのに、それすらもこの水平な方向 に押しとどめてしまうっていうね、そういうあり方なんですよ、スピリチュアルなテリアですか。でそれでそれでね、いよいよ問題になってくるのは、この、そうか、ごめんなさい、そう、水平軸から垂直軸へというところでね、なぜ我々は垂直軸を求めざるを得ないのかって言ったらば、この水平軸でいる限りはどこをどう考えたって行き詰まっちゃってるっていう、この感覚なんですよ。で、この感覚がない限り、垂直軸を求めるっていう発想とか、努力とか、ありえないんですよ。だってそんな必要ないじゃないですか、ね、水平軸だけでいいんだったらば、この水平軸だけでまあ多少こんな波もね下がったり上がったりするだろうから、ね、今ちょっと悪くても、まあ、これは波の下の段階だから、まあ、足なんないわ上になるよってねぐらい の人生観で持って生きていけばそれでいいんだから、ね、気分を範囲にするものなんて世の中いくらでもあるんだからね、でまあ、なんとか気分を範囲にして、むしろおかしく生きていけばそれでいいっていうね、そういう方があるわけですよ。ところがまあ今日こんな日曜日の午後にこんな一般までね、こんな私の話をわざわざ聞きに来られたり、あるいはこれを今ポッドキャストでね、他にいくらでも楽しい音楽とかあるじゃないですか、ね、それを聞いてればいいのに、こんな私の話をポッドキャストで聞いてるような人たちはやっぱりこの行き詰まり感っていうのをみんな多分感じてるからだと思うんですよ。だから私が皆さんにずっと言ってきたことは、この水平軸である限りはどこをどう考えたって人生は行き詰まっちゃってるんだ、それが人生がドゥッカってことですよ、お釈迦様的に言えばね、ドゥッカであるっていう、 よね、ことですよね。その感覚なんですよ。その感覚がない限り、やっぱ宗教の話にならないわけね。なぜかって宗教の話っていうのは垂直軸の話だからなんですよ。もうはっきり言います、ね、だからこの垂直軸に対する感覚がないっていうことは、やっぱり水平軸のところで行き詰まっているって感覚がないからなんだと思うんですよね。それがない限り、やっぱり垂直軸の話はちょっと理解できないと思います。で話を進めるとね、この水平軸で行き詰まっている、これを仏教的に言えば、もちろん人生は苦である、仏家であるっていう感覚であり、そして、そこで出離ですね、出離、パリ語でね、カンマって言いますけどね、ここから出ていこうっていうね、水平軸から出ていこうっていう思いがそこから出てくるわけです、ね、これが出離、出離とか出離ですね、ね、カンマですよ。それが仏教の出発点なんですよ、ね、でそれでもって垂直軸を求めていく、ね、ですなんだけども、で問題はいよいよこの水平軸と垂直軸が交わるところっていうところが来て、でそれをこの交わりに一体何があるのかっていうと、いろんな要素がそこであります、ね、一つは、まずこれ非常にキリスト教的だけども、イエス様がそこで貼り付けにされているってことは、要するに、我々はまあこれもちろんキリスト文脈じゃないですよ、それはというのも、キリスト文脈だと我々のためにイエス様の犠牲になったという、どうしてもそういうふうになりますけど、それは仏教の場合はないですから、そういう考え方はね。だけど、だから仏教的に あのシンボルを理解するならば、あくまでもあそこで殺されているのは、貼り付けにされて殺されているのは我々のエゴであるという、そういうふうに仏教だったら、まあ、普通解釈しますね。だからこそ、座禅というのは十字架に貼り付けになったイエス様のだっていうふうに、例えば内山高尚老師みたいな、まあ、20世紀を代表する日本の戦争は言われたわけなんですよね。つまり座禅の姿が、エゴを殺した、エゴが殺された、つまりエゴを手放した状態っていうものの象徴としてね、としてあるんです、ね、でそうですね、それがまあそれが一つのものとして、でその上で、いやもうそれじゃちょっとあまり話が大げさすぎちゃってるんだけど、で話でそれでじゃあどうやってこの水平軸から垂直軸に入っていくかっていうところで、まあ今まで のお話ししてきた瞑想メソッド のお話になるわけでね、それこそ、息を吸って息を吸ってることに気がついている、息を吐いて息を吐いていることに気がついているね、プレゼントモメントアウェアネスということで言ってきたことですね。だからこれをね、まあ瞑想っていう話に限定していけばね、まあ瞑想っていうか、私が今やっている瞑想で言えば、息を吸って息を吸いて息を吸っていることに気がついている、息を吐いて息を吐いていることに、気がついている、ね、まあ、この間から気づきてもちろんパリ語ではサティなんだけども、マインドフルネスなんだけども、サティとは何か、マインドフルネスとは何か、ね、まあ、この間もずっと話したけども、まあ分かったようではっきり言って分かんないわけですよ。まあこれ実はいくらでも言えますわ、ビジネマガどうこう書いてあるとかね、普通の寺場の長老たちこうおっしゃるとかね、まあそういうことはいくらでも言えるんだけども、じゃあ本当になんかそれで分かったのかっていうと、私ははっきり言って分かんなかったんですよ。まあ私だけどもね、息を吸っていることに気がついている、息を吸って息を吸っていることにマインドフルで 会った時に、実はね、我々は水平軸から垂直軸に行ってるんですよ。っていうか、水平軸に気づいていくためには我々は垂直軸の、立場に立たなきゃいけない。でさあ、垂直軸の立場に立つことで そんなことをする必要はなくてね、ただ自分が今やっていることに気づくことで、実は我々は垂直軸の方に軸足が移ってるんですよ。今言ってること分かるかな。多分ね、あの瞑想やってる人間だったら、今いいですか、今のこの私の説明の仕方はこんな話寺花長老しないですよ、ね、あのもちろん私今寺花長老たちがどういう説明の仕方を分かった上で今話してるからね、ちょっとごっちゃにしないでくださいね、そこはね。それをもうちょっと今私一歩踏み込んで説明してますから、あのだからね、気づいてるってことは、まあ皆さんね、あの瞑想やっていて、息を吸って息を吸っていることに気づいたときに、皆さんの意識が変わってるでしょ。あの意識の変わってるのは一体何なのかっていう、そういう話なんですよ。でそれは今まで水平軸だけで生きてきた、ずっとそこだけで生きてきたんですよ、生まれてからこれまでに。ところが今初めて、いいですか、今初めて息を吸って息を吸っていることに気づいたときに、初めて皆さんは垂直軸の存在に気づく、こんな説明の仕方してるの私だけなんだけどっていうか、今日初めてこの説明の仕方してるんだけども、あのっていう方がなんか分かんないですか。そう、まあ今戸惑ってると思いますけども、あのね、そこでしか気づくことなんかありえないんですよ。でつまりそういうふうに気づいたら、気づいた時に我々が立っている場所っていうのはやっぱり垂直軸の場所なのね。垂直軸の場所に立っているから水平軸が見えてくる。で水平軸に起こっていることに気づく時に我々は垂直軸に立っている、自然とオートマティカルです。さあ垂直軸に立つぞなんてことじゃないんですよ。これ私は今まで違う次元に入るっていうね、そういう説明の仕方してきましたけども、あのまあそれはそうなんだけどね、だって違う事件だったけど、だけどもこれをまあね、今まではあの息を吸っている時に、息を吸っていることに気づいた時に我々は普段の意識とは違う次元に入っていくっていうね、これはまあ今までそういう説明の仕方してきたんですよ。次元ダイメンションとかいうことを使って、だけどもその違う次元っていうのは、実はそれを垂直軸として捉えたらいいんじゃないかな。つまり違う次元というと、なんか別、こっちの次元と別の次元っていう、ことになっちゃって、この関係はどうなんだってことになりますから。で確かに水平軸と垂直軸また別なんですよ。だけどもそれは混じってるのね、どこでか。皆さんが息を吸っているとき、皆さんが息を吸っているときに、あ、ごめんなさい、息を吸ってるだけじゃないです、息を吸ってるだけだ、水平軸、ね、で息を吸いながら息を吸っていることに気がついたときに、皆さんは皆さんの中で水平と垂直が両方、どういうことかというと、息を吸っているってことはこの水平軸の中で起こっていることでしょ。だけどもそれを気づいているっていうことはやっぱり垂直軸からの意識なんですよ。そう理解した方が私はいいんじゃないかな。それだからこそお釈迦様はね、マインドフルネス、サティってことをとてつもなく重要視した。なぜかって言ったらば、それが入り口だからなんですよ。で何の入り口かって言ったらば、垂直軸への入り口と言って、私はそうピントを外してないと思います、ね、そしたらあのいいですか。それでね、まあこれはね、あの皆さんの瞑想、これはまあちょっと今非常に大雑把な話してるから、まあ皆さんの瞑想の中でね、ちょっと確かめていってほしいんですけども、 でそれで、
コンパッションですよ。
コンパッション、ね、でそれでそれとあと交わるっていう点ね。つまりね、あのこれが全く別のものだったらば、なんかこの次元から別の次元に入るっていう話になるじゃないですか。 A から B に入っていくという A という次元から B という次元に入っていく。だけどもこの A と B とがどう関係しているかっていうと、やっぱりこういうふうに交わってる、垂直、水平と垂直が交わってる、そういうふうに、理解するのが一番、うん、まだ、うん、のがね、かなりリアリティに近いんじゃないかってね。まあ完全に理解、リアリティに近いとは言わないけども、ね、でどういうことかっていうと、で、先週ね、先週か、あのダルマ法のこの、不思議な会見を伊勢原しましたよね。あんなね。ね、ある一部のある、ね、人たちから悪魔呼ばわりされて、ね、全て の散々されて、ね、その一方で自分のチベットの人たちがどんどん、ね、拷問を受けたり殺されたり、ね、してそういうことに逐一入ってきている非常に辛い立場に立たされているはずなのに、わーって笑っちゃってる。この本当にこれじゃないですか。ね、あの場で。で、今日も YouTube の誰かが書いてあったんだけど、あ、その人も、あの、王様の会見を、あの、ずっと見た人がね、書いてあって。で、その人あんまり仏教と関係なくて、王様も知らなくて、なんか初めて王様の会見をとにかく見て。で、うん、その、あの、会場にね、何十人って人いたんだけども、あの、その何十人っていうか、100人以上いたと思いますけどね、100人、100何人いたと思いますけども、の中で一番リラックスしてたのは、法王様やってね、言って、一番緊張しなきゃ、もう、こんな法がひぎつっちゃって、言う、で、当たり前なの、状況なのになんか一番、あの、うん、あの、余裕があって、当たり前で、みんなにね、あの、してたのか王様だって、ね、まあそれなぜそんな不思議なことが起こるのかね、それをまあ先週お話ししましたけども、結局この垂直と水平が交わるっていうね、っていうとこを考えれば、あのだんだん見えてくると思うんですけども、つまり、一方でもちろん水平軸の中で生きているわけですよ。この世界、この世で生きているわけね、一人の人間として言ったりだけど、ね、でこの中でさまざまな苦しみが起こっている、ね、で特に今の非常に、まあ普通の苦しみから非常に激しい苦しみからね、今全ての人たちが実際に受けている、拷問を受けたり実際に殺されたり、ね、非常に不自由を強いられたりっていうね、そういうもうむき出しの苦しみの世界があって、だけどもそこに非常に垂直に垂直軸が交わっていて、でこの一人のダライラマ法王、法王さんの名前天神ギャッツォっておっしゃるんですかね、天神ギャッツォさんという人がブリスト、シンプルブリストマンクでね、何さんだろう、シンプルブリストマンクとしての天津ギャッツォさんが、がこの交わりのとこで生きていて、だから一方では水平のとこでこの世の苦しみを全て感じていて、だけどもそこを自分を貫くものとして垂直軸のことも、自覚されている。それでね、前あの慈悲のとこでの説明詞として慈悲って、まああのまあ、普通ね、あの慈悲の瞑想とか言ってカルティベイトコンパッションとかディベロップコンパッションっていう、ね、慈悲を養うとか慈悲を発展させるとかっていうね、そういう言い方を、まあ普通はするわけですよ、ね、だけども、まあ、ちょっと違うんじゃないかっていうふうね、あの言い方をして、というよりか我々は 単あの何ていうのかな、我々がこの我々が小さなエゴである限りはこのエゴが慈悲を持つことはできないっていうことをね、その時は言いましたけども、その我々がこの慈悲を手放さない、ごめんなさい、我々はこのエゴを手放さない限り、慈悲なんか持てない、この小さなエゴが慈悲を持つってことは論理的に原理的に不可能なんだってね、ことを散々その時に言いましたけども、そうじゃなくてこのエゴを手放して我々が別の次元に入っていった時に、そこに慈悲というものがあるんだっていう、ね、そういう説明の仕方を しましたけども、あの今日の文脈で言えばね、慈悲っていうのは水平を生きていながら同時に垂直をものことを自覚している人間が、その垂直軸から水平軸の世界を見た時のその感覚なんですよ。そのものの見方なんですね。で、そこに立たない限り慈悲の目で衆生を見るなんてことはありえないんですよ。で、あの先週の題は慈源慈衆生不従戒無量性可能行なんじゃんだけども、あの慈源慈衆生慈悲の目でもって衆生を見るっていうね、そうだったじゃないですか、あの成田の会見っていうのは、ね、まあ、みんなそんなあのシリアスな顔しないでっていうね、わーって何なんだこの人ってみんな思ったと思うけどもね、あの本当に慈悲の目で持って、まず記者をね、みんなの顔見せてくれってね、あの最初に言ったじゃない、おっしゃったじゃないですか、あの会場に入ってこられてね、みんなフラッシュバンバンたいて、ちょっとフラッシュ止めてみんなの顔見たいからって言ってね、でそれでみんなを見て、まあそれはなんか、ルイスがいる、柴さんがいるとかね、そういうことじゃなくて、やっぱりみんなの顔を見て、そうしてみんなの存在を感じて、で、それは単にメディアとか、なんとか通信社の特派員だとかっていう、そんな話じゃなくて、でこの人たちにこう伝えれば、あのこういう記事を書いてくれるから、あの成績どうこう、そんなことでもなくてね、あの、記者だろうが、テレビのレポーターだろうが、なんだろうが、みんな一人の主張なわけなんだから、その市場をの顔をまず見る、ね、どういう目でかっていったら慈悲の目で見るっていう、それをまああの時されたわけですよ。ですか。でその時ね、あの我々は理解できないわけですよ。なぜなのよ、なぜあんな風に我々のことに見れるわけ、坊さんも今めちゃくちゃ厳しい状況じゃないですかってね、誰も思ったわけですよ。なぜそう思うか、やっぱり我々は水平軸しか見えてないから、で水平軸しか見えてない人間だったらば、今の王様のポジションというのはあまりにも辛いポジションなわけですよ。だからそのあまりにも辛いポジションにいる王様が、もううわーってなっちゃってね、当たり前としか思えないわけですよ。ところがあんなこういう、まさにこういう目でみんな見た、なぜそんなこと、そういう奇跡がなぜ可能なのかって言ったらば、王様はやっぱり垂直軸にいらっしゃるかな、ね、っていうか垂直軸を自覚していて、でその垂直軸から水平軸を見ているんですよ、ね、それが次元次衆生の次元ということも本質です、慈悲の目。さあさあ一生懸命生きとし生けるもなあの幸せありますよ、慈悲の瞑想して慈悲を養ってそれから見るぞなんて、そんなのんきな話じゃないんですよ、ね、そんな間に合わないですよ、そんなものはねあのそうじゃなくて、その垂直軸を非常に強く自覚していて、でその垂直軸を絶対に手放さなくてね、でその垂直軸を絶対に、手放さないためにね、あの、まあ、こういう五体投地とか、まあ、いろいろ されちゃうんだと思うんですけどね、まあ、結局、まあ、これこういうことをね、あのすることで、一気に、これは五体投地で投げるわけじゃないです、あの、ね、自分を投げる、まあ、要するに自分を捨ててるわけですよね。自分を捨てることによって、つまりあのエゴを 殺すことによってエゴを捨て去ることによって、今まで水平軸だけで生きてきた人間が垂直軸としての自覚を得るっていう、そういう構造になったんですよ。でそれで、まあ、例えばこれを朝やるわけでしょ、ね、で朝やって毎朝この垂直軸のを自覚して感じ取って純粋にね、でそしてそれを一日中保ち続ける、ね、でその垂直軸を一日中保ち続けた人間が、はいはい、今記者会見の場にいた、ね、そしたらばその記者の人たち全てを垂直軸から見ることができる、それが自現自修正、慈悲の目でもって修正を見ている、そういうことの本質としてあるわけなんですよ、ね、で、そろそろ終わりにしますけども、だから今日はね、今日の題は、水平と垂直が交わるところ、それが慈悲が生まれるところなんだけども、そう理解してくれば、法皇様の慈悲っていうものの本質っていうものが理解できると思うし、なぜそれが、法皇様の味方と、ね、中国共産党をはじめとする、まあ、別に中国共産党だけは悪いんじゃなくてね、中国共産党っていうのはあれはやっぱり何かのシンボルなわけですよ。我々の生き方、どういう生き方かっていうと、水平軸しか見えない生き方のやっぱりシンボルなわけね。だから水平軸から見えない人間にとって、水平軸と垂直軸両方見えている、両方自覚している人の生き方は理解できないんですよ、どこをどうあがいても。それだからこそこの法皇様のね、ここにやっぱり角が見えちゃうわけね。なぜか、謎だからなんですよ。だから本当に私はあの人たちはここに角が見えてると思ったんですよ。あれは単に政治的なこととして、ダライラマを悪者にするためにね、言ってるレトリックじゃなくて、本気で彼らはここに角が見えてると思います。なぜそこに角が見えちゃうかっていうと、その人たちはやっぱり水平軸の世界しか知らないから。でその水平軸の世界から垂直軸に行くために一番大事なことは、水平軸でいる限りはどこをどう考えたって行き詰まってしまうんだっていう、その感覚と、そこから出離っていう、出離っていう言葉が出てきて、出離ね、この世を出ていこうっていう、この世を出ていくということは水平軸を出ていくということですよ。だけども水平軸を出た垂直軸っていうのはどっかにあるんじゃなくて、水平軸と垂直軸とは見事に交わっている。でその交わりのこの交わりの点のところでが、キリスト教的に言えば貼り付けにされたイエス様であり、でそれは仏教的に言えば、ね、仏教的に言えばそれは我々のエゴが、我々がエゴを手放した姿であるということになるからし、でそれをじゃあエゴをどうやって手放すかなんていうような話は、まあそのことじゃなくて、簡単な話で息を吸ってる時に息を吸ってることに気が付くっていうね、もう そうなるんですよ。息を吸ってる時に息を吸ってることに気がついている、気がついた時に我々は一気に水平軸から垂直軸の方に移行します。それがサティってものの本質です。まあ、これ言ってるのは私だけですよ。今こんなことビジネスマガに探さないでください。ビジネスマガにそんなこと書いてないんですから、まあ、私今もちろんビジネスマガで書いてあることを私もビルマの時散々やった上で今こういう話してますから、ね、そうやったらサティっていうものがね、もっと深く理解できると思うんですよ。で、でそれで、まあ、それは、まあ、私らの瞑想としてはそうと、ちょっとそういうふうにちょっと捉え直してみてください、ね、でそれで、法皇様のコンパッションの話になればね、その法皇様としてはもう水平の世界に生きている法皇様が垂直軸を非常に明確に 自覚してらっしゃるね、毎朝五体投地をすることで、要するに自分のエゴを殺す、自分のエゴを投げ捨てるね、こういうことをすることで垂直軸を自覚し、その垂直軸の自覚を一日中保ち続けて、でその垂直軸から水平軸を見たときに自遍自生生、自身の目でもって地上にいるということが、そういう奇跡が成り立つ、そういう話なんです。で今多くの人がね、まあ、昨日の、あのニュースの話に戻せば、多くの人が法王様って謎だと思うんですよ。でなぜこんなニコニコニコニコ笑っていられるの。でその謎の中心 のとこに、どうやらコンパッションというものがあるらしいということが、もう日本のニュース番組の、まあ、レベルといってなんかバカにした話だけど、そうじゃなくて、そういうニュース番組っていう一般世間を代表するね、あの次元でもみんなが意識し始めて、どうなんか謎だよね。でどうもその謎でよく聞いてみたら、コンパッションコンパッションっておっしゃってる、どうやらコンパッションっていうものがそのキーワードだ、じゃあコンパッションって一体何なのかっていうね、どこまであの日本のニュース番組っていうその世間を代表するね、とこでも次元でもみんなが思います。ですからあの皆さんにお願いしたいのはね、皆さんはやっぱ仏教を勉強してる人間なんだから、やっぱり仏教は非常にきれいにコンパッションっていうものをね、あの説明できます。説明した上で、コンパッションメディテーションでもありますから、慈悲の瞑想っていう、ねね、あの練り上げた瞑想メソッドがありますから、あのそれを紹介していくことによって、あのなんていうかな、どうせこの世界がなぜこれほど揉めちゃうのかっていったら、簡単な話なんだよ。みんなが水平軸しかないと思うから、そうなったらもう倒すか倒されるかしかないじゃないですか、ね、それだから揉めちゃうんですよ。だけどもあの一人一人がこの垂直軸 を自覚することが具体的にできるんだったらね、なんか神様ってなんか抽象概念を持て遊ぶんじゃなくて、本当にあの自覚できるんだったならば、そこで揉めるってことは根本的にありえないんですよ。ありえないんですよ、それは、ね、だから本当にこの世界を平和な世界にしていくためには、ね、まあ、いろんなことをやらなきゃいけないけども、やっぱりこの垂直軸を自覚すること、ね、それが一番大事なことですね。で、まあまあ、昨日も私も散々インタビューを受けて、あの五輪をどうしますか、どう思いますかなんて言われたんだけど、あの、まあね、五輪っていうのは平和の祭典じゃないですか。ってことは世界中の人にね祝福されるべきものであって、だけども実際としては全然祝福されてないわけですよ。ってことは全然、要するに平和の祭典をしようとしたことによって平和、世界が平和ではないってことがこれだけはっきり分かっちゃったんだから、で平和じゃないんだから、平和ではないっていう現実をちゃんと見てね、で平和ではない原因をきちんと見て、それを、変えていくっていう方向にせざるを得ないわけですね。だからその現実を無視して、まあ宗教と、ごめんなさい、スポーツと政治は別だからっていうことは成り立たないんですよ。だってスポーツだって政治の中でしかないんだからね。でだからなんとかね、あの、まあ、別にこれ別にオリンピックはどうなって話じゃないんだけども、まあなんとかね、今ここまで揉めちゃってるから、これをいい機会になんとかみんなが平和を作っていく、平和の祭典ができるように作って、まあ別にあの北京オリンピックがどうのっていう話じゃないんだけど、でその平和を作っていくために一番大事なことは、私は今日の水平と垂直っていう言葉を使うんだったらば、みんながあの垂直のことを自覚する、水性と垂直が交わるところで自分が生きているんだっていうことを、自覚することがね、うん、一番大事なことだと思います。でそのための、として、瞑想っていうのをもう一回ちょっと捉え直していく。